はい、1ヶ月ぶりのご無沙汰です。高田列です。先月から始まりました妖怪ラジオですけれども、まあ、今月もゲストなしの放送で参りたいと思いますので、よろしくお願いします。で、先月は何を話したかなと思ってたんですけれども、この妖怪というものに興味を持ったきっかけであるとか、学問的にどう扱ったらいいのかっていうような話。まあ、とりわけですね、これまでどういう研究を自分がしてきたかという話を中心にしたと思うんですね。で、話が非常に抽象的だったと思うんです。駆け足でいろいろな考え方をこう、へめぐりましたんで。で、今回はですね、ちょっと具体的な話に入りながら行ってみようかなと思ってるわけですね。で、他の皆さんのようにゲストを呼ぶという企画についてはですね、これは来年から考えてます。来年1、2、3、4ともゲスト、ほぼ半決まりも含めて決まっております。例えばですね、1月にではですね、蝶の羽ばたきをやってらっしゃる、二子渡るさんをゲストに呼びまして、お金の話をしてみようかなと思ってるわけですね。今日もちょっとだけ取り上げると思うんですけれども、お金というのが、こう、まあ、江戸時代ぐらいまで妖怪というふうに考えられてたわけです。あるいは富を運ぶような座敷わらしであるとか、そういうものと関係するわけですね。で、お金っていうのはまあ、日本銀行が刷った、まあ、紙としてあるわけですけれども、その働きだとか、具体的にどういう動きをしているのかっていうのは、経済学であるとか、こう、まあ、一般教養でやることはあるんですけれども、なかなかわからない。そのわからなさっていうのは、非常に面白いと思うわけですね。あるいは、スピリチュアリティの立場からすると、お金はエネルギーですよって言い方もあるわけですね。そういった多様な観点からお金って考えていくことができるわけです。で、2月はですね、これもブッキング中ほぼ大丈夫だと思うんですけれども、教育哲学の先生を呼ぼうと思っています。教育哲学なんですけれども、哲学の方法についてですね、哲学っていうのはどういう考え方をしていくものなんだ、基本的な方法は、私も共感的というか、まあ、広い意味では研究仲間と思ってる方なんで、まあ、それをこうシェアしてみようかなと思ってるわけです。で、3月あるいは4月はですね、これは心理学とか心理療法に興味持ってる方、とりわけこのラジオを帯で聞いてる方っていうのは興味あるかと思うんですけど、最近心理療法で応用されているマインドフルネスをこう実践されている先生がいるんですね。で、この先生をお呼びして、まあ実際にやってみようじゃないかっていうことも含めて、こう、まあ現在に最新の研究の流れとかですね、伺おうと思ってるわけです。で、これもなぜかっていうと、これも今日のお話の中に対象は入ってくるんですけれども、妖怪学というものが、明治時代に立ち上がった時に、これは心理学の応用ですよって位置づけを持ってたわけです。ね、妖怪学の範囲の中から心理療法というものが生まれてきます。心理療法、今はサイコセラピーの、こう、まあ翻訳語というふうに知られてると思うんですけれども、もともとは日本の哲学者が作った言葉なわけですね。で、まあ、ところが、心理学の主流っていうのは実験心理学ですから、まあそういう歴史っていうのは消されていく。まああまり注目されてないわけですけれども、その流れの中で、こう、心理療法というものがあったわけです。で、そのベースになってるのは仏教だとか、仏教の考え方だったわけですね。で、そこらあたりこう、リンクさせると面白いかなというふうに思うわけです。今までの、話でもちょっとあった通り、妖怪って言っても範囲がすごい広く考えられるわけですね。人間のこう生きている世界そのもの、ありとあらゆるものが関係しているって言ってよろしいんじゃないかと思うわけです。そうするとこう単一の学問とか 一つのものの見方だけではなかなかこう、まあ、しゃぶり尽くせないというか、こう、面白いところが分かってこないというところなんで、いろんな角度から見てみようかなと思ってるわけですね。まあ、来年の後半とかですと、例えば、霊能関係の方であるとか、経済学の先生であるとか、まあ、いろいろちょっと考えてはいます。そういった形で、まあ、たまにこういうふうに一人でおしゃべりさせてもらうっても、こう、入れ込みながらやっていこうかなって思ってるわけです。で、今日はですね、何をお話ししようかなと思ったんですけど、いつも直前まで決めてはいないんですけれども、大学の講義でも何でも、これ言うとバレちゃいますね。大学の講義っていうのは最近厳しくなりましてですね、シラバスっていうのを書かせられるんです。で、これは、まあ、毎年楽しみでもあり、苦行でもあるようなところなんですね。どういうことかっていうと、毎回毎回の講義の内容、まず概要を書きます。大学にそういうものを出すわけですね。で、まあ、参考文献にはこういうものを使います。で、授業の到達目標はこうです。全部書くわけです。それを。これ、ところがですね、まあ、例えば英語であるとか、数学のような、こう、決まりきったことを覚えなきゃならない。例えば文法を記憶しなきゃいけないであるとか、テキストが何ページから何ページまで、この単元、この、例えば90分なら90分で、ここまで読まなきゃいけない。で、決まってるものはそれでやりやすいと思うんです。あるいは学生さんに資格を取っていただくための勉強ですね。これは絶対に必要です。そういう枠をはめていくって考え方は。ところがですね、文系的な科目であるとか、自分たちで考えてもらうっていうことを中心にするような科目ですと、なかなかこれ生ものなわけですね。で、生ものってのは、まあその場でいい意味でも悪い意味でも、まあほとんどいい意味なんですけれども、何が起こるかわからないってところがあります。ですから、その、まあ生きた形を捉えるためにですね、なかなかこう決めたくはないわけです。で、給与の施策としてどうするかっていうと、まあ、決まりではありますから、ちゃんと書くわけですね。この講座ではこういうことをやります。毎回こういう内容です。ってんですけれども、最後にちらっと書き添えておきます。この講座っていうのは生ものですから、シラバス通りにはやりません。書くわけですね。シラバス通りにはやりませんということをシラバスに書いてんだから、破ってもいいじゃないかと。それがシラバスをこう守ることになるのだという。こう、まあ、決めっちゃ決めに聞こえるかもしれませんけれども、どうも生物の講義っていうのは僕はそうした方がいいように思うわけですね。例えば、社会的な事件を取り上げるって言っても、時代時代によって、こう、移り変わっていきますからね。その時に、こう、流行ってる話題であるか、あるいは、こう、ネタみたいなものってあるわけですよね。当然。例えばですね、長く続いているような話で、福島の原発事故とか、そういう話とか、まあ、特定秘密保護法案とか、重要なことだったら、こう、今でも話しても、こう、旬なネタになるわけですけれども、例えば、お笑いを考えてみてください。昔の笑いの話をしたってね、で、学生に受けるでしょって言ったって、多分これ、難しい。まあ、お笑いの歴史とか喋るんだったらね、いいんですけど、そういう旬な話っていうのは、あとは、今年だったらね、例えば、まあ、八重の桜とか、倍返しとか、ジェジジェとか流行ったわけですけど、5年後にジェジジェって言ってもね、ちょっと、こう、問題あるでしょう。という話なんかもありまして、なかなかこう、臨機応変にやりたいっていうところがあるわけですね。ですから、私の場合はそうしてるわけです。で、今回もですね、それでどういう話をしようかなと思った時に、ふっと思ったのがですね、今年、こう、もう暮れですから、皆さんも一年を振り返る。あ、一年振り返るっていうとですね、百物語なんていいですね。一年振り返るのに。あれは、また百物語特集って言ってもいいんですけど、もともと年末行事ですからね。 年末にお堂に集まって村の人たちが、こう、今年何があったかってことを喋ってくるわけですね。で、まあ、99話を過ぎると、何事か怪しいことが起こると。で、それが江戸時代になると、だんだん方式化されていきまして、現在の百物語、まあ、怖い話をするっていうふうに繋がっていくんですけど、もともとは農村の夕食切れ、夕食っていうのはまあ、予約するの、世にあらかじめに祝うって書くわけですけどね。そういう儀礼だったわけですね。ですからこう、今で言うと、グループワークっていうんですかね。そういう側面があると思うんです。ですから、まあ、グループワーク的な百物語にちょっと挑戦していただける方は、まあ、まだ年末まで時間ありますので、してみたら面白かろうなというふうに思うわけですけど、何が起こるかは保証の限りではありません。ということですね。で、まあ話しとれましたけれども、一年振り返って、割と、こう、今年ってのは私はですね、こう、体力はちょっと弱っていたんですけれども、回復してきまして、いろいろ旅に出てたんですね。で、旅に出た中で、とりわけ、こう、和歌山に縁がつきまして、で、和歌山に、今年だけで、3度ですね、3回行くわけですよ。そのぐらい、こう、惚れ込んじゃったわけです。面白くて。一言ね、何が、こう、面白いかっていうと、やっぱりね、こう、妖怪的なものが生きているわけです。都会と違って。昔あったことというものと、現在の歴史、現在我々が普通に生活している、この生活っていうのが、地続きになってる感じっていうのが実に濃くあるわけですね。まあ、例えば車でちょっとその辺走ると古墳があるとか、人の家の庭に古墳があったりするって考えられないでしょ。そうすると、そんなのばっかり見てると軸が歪みますよ。初めて和歌山行った時がそうでしたね。いろんなお宮さん、神社ですね。案内されて、ちょっと軸が歪む感じが、あって面白かったんですね。まあ、いろいろ言われのある神社ももちろん、こう、参ったわけですけれども、まあ、後で、やっと地図で確認してですね、数ヶ月経ってから、ああ、ここ、こういうように回ったんだっていうふうに、改めて認識するような感じで。で、それ以前はですね、割とこう、旅に出るってことをしていたんです。大学の講義がですね、大体年間の半期ですから、まあ、上げ口9月から、こう、まあ2月、3月ぐらいまでか、もしくは4月から4月の終わり、まあ8月かかる場合もありますけど、その半期のどちらかだったんで、割と土地の半分って空いてるわけです。で、何しようかなと思った時に、もちろん研究論文書いたり、こう研究するっていうのはあるんですけれども、こう旅行をするっていうことをしていました。で、そんな中でいろいろな場所をこう見てみるわけですね。こう伝説があるような場所であるとか、あるいはどこそこに何がこういるぞという話になったら、その場所に行ってみるとかっていうことをするわけですね。で、なんでそんなことをするかっていうと、別に、まあ、世間で言うような心霊スポットツアーとかそういうことをしたいわけじゃないんです。もうその場所に行ってみないとね、わからないこと。その町に行って実は身を置いてみるわけですね。で、もちろん文献も図書館で調べるわけです。県の図書館とかありますから、資料館とか。で、付き合わせてみないと、どうもこう、体感、体得できてこないものって多いわけですね。例えばですね、これはもう震災前なんですけど、福島県の二本松というところに行きました。足立川原の鬼ババアというので有名なところです。で、その、まあ、鬼ババアについての何か資料があるというふうにネットで見ると出てくるわけですね。で、まあ、ちょっと面白いじゃないかと。で、友人と行くわけですよ。で、友人はまあ、温泉好きだから温泉に入ってるんだけど、僕は一人で、そういうまあ、危うい場所に行くということをするわけですけれども、まあ、何を勘違いしたか、当時は舐めきって言いましてね、ちょっと。まあ、鬼ババアの資料といっても、半分はあれは伝説だから、大したものはないだろうと。ただ、 物語とかね、漫画のこう原作の資料にあっていたりだとか、能になってたりとか、まあ芸能関係と深い関わりがあったり、でもちろん伝説の要素もあるので、いやそんな大した資料はないだろう、思うわけです。で、行くわけですよ。で、まあ、ちょっと軽い気持ちですね、今から思うと。行くとですね、資料がこう、意外と充実してまして、そこから掘り出された鍋や釜の類であるとか、包丁の類であるとか、こうボロボロになってますよ、もちろん。展示してあるわけです。で、えって驚くわけです。もちろん絵画化されたこの伝説のストーリーもあるわけですね。鬼ババが追っかけていくっていう。で、鬼ババがこう、その当時、いたと言われている岩屋っていうのがあるんです。で、岩屋のそばを通った時に、スーッと冷たい風が吹いてきたわけですね。で、友達と見ました。で、今風吹かなかったかっていうと、友達は感じないわけです。なんかおかしいなと思ってたら、その時からこう、膝を痛めまして、今だいぶ治ってきたんですけれども、そんなことなんかもあったりなんかして、まあそれまでは元気だったんですけどね、まあこれ舐めちゃいかんなと。まあもともと舐める気持ちはなかったんだけれども、資料感があるとかそういうのは、やっぱりこうちゃんとしたものがあるかもしれないぐらいの気持ちで、まあ、意見を正すまでいかなくても、ちゃんと向き合う形で行った方がいいだろうと思ったわけです。で、そのスーッという風は非常に印象に残ってます。冷たい風ですね。でですね、この間、ちょうどこう、先月になりますかね。もう、今月頭ですね。和歌山にまた行ったんですけれども、その時にある子、専修学校でこう授業をさせていただくって機会がありまして、それがまあ、駅長が、たまって猫ちゃんだっていう有名なので、岸駅ってまあ貴族の木に志って書くんですけど、そこが最寄りの駅で、まあ、学校案内していただく方と待ち合わせまして、そこに行くわけです。で近くの神社に行きました。国主神社。まあ、国の主と書きますけれども、で、それは、まあ、生きた縁から、お面が、生きたお面が浮かび上がってきたんだとか、大蛇がいたとかって言われてる、国主縁っていうのがあるわけですね。まあ、そこはちょっと行ってみたいなと思って、縁のそばまで行きました。もちろん縁見えないんです。神社の掛け下になってて。で、そこを行こうと思ったら、鬼ババアの岩屋と同じような感じの風が、スーッと来るわけです。これ、まあ、その時に、もちろん、案内してくださる方には言わなかったんですけど、これ長居しない方がいいなと。やばいぞっていうふうに思い出して、で、まあ、何も言わずに、写真も撮らずに、立ち去るっていうようなことをしてましたけどね。そういうことがあるわけです。その場に行ってみると、なるほど、こういう雰囲気であれば、こういうような伝説が、あるいは世間話といったようなものが、まあ、起こっても、まあまあわかるな、というのとか、逆に、こう、そういう資料館とかあると、土地の人たちが込めた思いの深さみたいなものですね。あ、こういうふうに今も、こう、な、大事にしてるのか、みたいなことが分かってくるわけです。これは、なかなかネットだけ見たのでは分かりません。行ってみないと。まあ、行ってみて体験するっていうのが一番早いわけですね。人間は経験するっていうのが。で、今日の話はその経験を中心にしようと思ったわけです。まあ、 そこまでクールな人というか、逆に今はいないかなとも思うんですけれども、よく妖怪の話をするときに、まあ学生さんの中でもいます。妖怪は、こう、嘘なのか本当なのかってことを聞かれたりするわけですね。嘘とか本当とかって話ではないんですよ。これは経験ですから。経験は、その人にとっての経験としての、こう、まあ、リアリティというものがそこにあるわけですね。で、まあ、他人から見て、やっと客観的に見たときに、まあ、嘘か本当かとか、あるいは幻覚であろうかとか、そういう話になってくるわけですけど、こう、本人の語ってる経験においては、こう、実際に立ち現れてるものなわけですね。で、妖怪のことを考えるときっていうのは、まあ、妖怪という言葉も、まあ、だんだん説明していきますけれども、広く捉えたときに、経験っていうものにどれだけ立ち返れるかっていうことだと思うんです。例えばですね、本当にあった怖い話みたいなものってありますよね。ああいうものを読んだときに、だんだん鼻が効いてきてですね、これは明らかに作り話だろうっていうようなこととか分かってくるわけです。で、なんで分かるかっていうと、それは経験値がものを言ったりだとか、あるいはこう、それこそ伝説集とか民話集みたいなものを読み解くうちに、経験のその元の形っていうのはどんなもんなんだろうかっていうのが推測できてくるわけですね。で、今もそういうふうに旅に出たりなんかすると、いくつかの話を聞いたりだとか、また実際に自分の身の上に食ったりします。で、そういうものと照らし合わせたときには、経験というものはこういう構造を持っているんだっていうことがわかるわけです。で、大体、妖怪話っていうのの元の、その大元を尋ねていくと、姿、形とか、実ははっきりしないものが多いわけですよ。大体ですね、僕らがイメージする、一般的にイメージする妖怪っていうとですね、姿形がある、絵になってるような、まあ絵の通りの、例えば頭に猿があってですね、こう、まあ、相撲好きで背中に甲羅があるようなカッパちゃん、ああいうものがいるっていうふうに思うわけですね。あるいはこう、天狗だったら、鼻が長くて赤いと。で、翼があって飛んでいくとかね。まあもちろん絵画に描かれたそういうものの影響っていうのはあるんですけれども、実際は防御としています。何かの気配であったり、感じであったり、あるいはぼやっとした黒い影みたいなものだったりするわけですね。例えばですね、和歌山の龍神村というところで、やぶお化けっていうのが伝えられてるわけです。どういうもんかっていうと、やぶの中から、真っ暗いやぶの中から、うめき声が聞こえてくる。ただそれだけなんですね。でも、十分怖いですよ。これ経験したら。暗闇っていうのもこれ、僕はいくつかの種類があると思ってましてね。夜道を歩きます。できるだけ電灯使わないで。まあ、ちょっと山に近いようなところなんかはいいと思うんですけどね。そうするとですね、だんだんこう目が慣れてきますよね。で、目慣れて歩いていくと、普通の夜の闇というものと、夜の闇の中に濃い闇の部分ってあるんですよ。で、濃い闇の部分ってのが出てくると、なんかこう体感的にそっち行ったらやばいなって思うわけです。いや、実際行かないんですけどね。なんか、ずっと見てると、引き込まれそうな感じがする。そういう種類の闇ってのがあります。で、今、これ僕が話してるのって感じですよね。一つの、こう、触感というものです。触れるわけですね、夜の闇に。で、これ、具象化するって言ったらかなり難しいと思うんですけれども、まあ、やぶお化けってのは、その、夜の闇のさらに黒い部分の感じをよく捕まえている表現なわけですね。うめき声がする。 で、まあ、不気味だと思ってる。なかなか人が立ち寄らない。というのがありますね。そういうような感じだったりとか、あるいは声だけ、音だけっていうのがあります。よく知られてるもんですと、天狗倒しというものがあって、山の中で木が倒れる音がムキムキってする。で、まあ、翌朝になって行ってみると何もない。これ、まあ、天狗さんの仕業だっていうわけですけれども、変な木が倒れるような音がする。で、恐怖を感じる。で、その状況全体を天狗倒しと言ってるわけですね。鼻の長い天狗さんがですね、こうパタパタってどっかの木に行って、ノコギリかなんかでギコギコやってるわけじゃないわけですよ。まあ、アニメだったらね、そういう話になっちゃうかもしれませんけど、そんなことじゃないわけです。そういう状況自体、立ち現れた状況自体ですね。それを、こう、妖怪というわけですね。こんな例だったらいくらでもあるわけです。で、今日お話ししようと思ってたのは、その妖怪をめぐる柳田邦夫さんという人と井上遠慮さんの立場の違いと共通点ということをお話ししようと思ってたんですけれども、意外ともう30分早いですね。まあいいです。うん。続けましょう。柳田邦夫さんのこう皆さんにぜひ読んでいただきたいと思っているものが僕は一つありましてですね、こう両方ともこう文庫本になってますし、すぐに手に入ります。で、特にこれからまず先に紹介する遠野物語って本はですね、こうまあ青空文庫に入っておりますので、まあ無料で読める。まあ、ブックオフとかでも行っても、運が良ければ、105円のコーナーにあったりなんかするので、まあ、見ていただきたいなと思うわけです。で、まあ、妖怪好きであるとかね、まあ、文学とか大好きとかっていう人であれば、これ常識なんでしょうけれども、それだけこの本は僕は心理療法をやってる方だとか、カウンセラーの方だとか、まあ、いったような人たちにも読んでもらいたいなと思ってるわけです。で、それはなぜかっていうと、人間の経験する、その経験の深みみたいなものですね。もちろん、想像力、イマジネーションも含めて、それが、こう、生々しく描かれてるわけです。物語って言っておきながら、これ聞き書きですので、まあ、事実に近い話として感じ取られたものが書かれてるわけですね。で、この中にはですね、例えば皆さんがよく知るような座敷わらしの話であるとか、カッパの話であるとか、最近は311で有名になった津波の話っていうのがありますね。三陸海岸の大津波の後に起こったことっていうのが描かれていたりとかします。で、まずこの柳田邦夫さんっていう人は、こう、佐々木貴善という方に会いましてですね。で、佐々木貴善さんという方から、こう、聞き書きをしたと。全119話の、こう、聞き書きをしたわけですね。で、それを遠野物語というふうにまとめてるわけです。日本の民族学の金字塔と言われてることなわけですね。最近はテキストの研究っていうのが盛んになりまして、まあ、結構文章をこう、柳田さんが工夫してる後であるとかも分かってきてるわけですね。まあ、そんなことも含めて、こう、いろいろ取り上げられる本なんですけれども、まずこの柳田さんの本の物語を書くスタンスですね。そう紹介してみたいなと思ってるわけです。この遠野っていうのは岩手県の遠野地方のことですね。で、これもちょっと余談なんですけれども、驚いたのがですね、先週ちょっとお話ししました。トランスパーソナル心理学というものを日本でこう、まあ、定着させていた吉岡伸一さんっていう方がですね、もうお亡くなりになってるんですけれども、これはFacebook で知ったんですけれども、こう、震災直後にですね、こういうことを言っておられたそうなんです。新しい遠野物語が書かれなければならないだろうと。で、これは、僕にとっては意外な発言でした。 あの、ヨシウクさんって方、僕はお会いしたことは一度もないんですけれども、著書を通じて、まあ、学ばせてはいただいておりまして、トランスパーソナルっていうと、こう、まあ、西洋の心理学と、東西の神秘思想というのを統合したようなものの見方をするわけですね。で、基本的には人間の意識というものが発達していくっていうふうに捉えます。で、発達して、通常であれば合理性を確立した段階、ということで、まあ、通常の発達心理学は、こう、まあ、終点に達する。そこから、まあ、老年心理学とかね、最近ありますけれども、まあ、発達性観点からすると合理性というものがゴールになるわけですけれども、合理性を超えたような意識の状態、まあ、段階があり得ますよということを、まあ、仮説的に解いていくわけですね。でそういうような考え方を取りますので、いわゆる神秘主義っていうものに対しても開かれた立場を取るわけです。ただ、これから話するような柳田邦夫さんのような意外で民族宗教の世界っていうのですかね、キリスト教でも仏教でも神道でもないと、古いような形ですね、信仰の。そういうものっていうのは、西洋の枠組みからするとアニミズムってことになってしまうので、ちょっとこう、例えばキリスト教とか、こうイスラムだとか、ガチッとした形のある宗教より低く扱われる歴史があったんですね。これは実際、最近はそうでもないですけれども、なかなか根強い考え方です。つまり神々の世界というものがまずあったんだけれども、多神教というものがまずあったんだけれども、そのうちにこう唯一神ゴッドというものが現れたと。で、唯一神信仰の方がこう、まあ、人間の歴史の発達として後で現れたものなので、こう高いレベルにあるというような考え方があったんですけれども、トランスパーソナル心理学でもちょっと微妙にそういうところがあるわけですね。そうすると、なかなかこう、民族宗教的なところには目が届いていかない。生活のリアリティとしてあると思うんですよ。ただあると思うんだけれども、それはまあまあ日本というものが、個別特殊的なもので、慣習のようなものであって、まあそれを超えたようなところに、こう、人間の意識の発達があるんだと捉えられがちなんで、そうなってしまうわけです。で、ところがですね、これ考えていくとなかなか難しい問題がいろいろ出てきます。で、吉岡さんがそういうのは非常に面白いなと思ったわけですね。で、現にその後、1年も2年も経ちますと、被災地の方で幽霊の目撃談っていうのは、こう、いっぱい出てきました。で、現在もあります。多分これ、まあそのうちにまとめられてる、今まとめてるような人もおられるんじゃないかなと思うんですけれども、亡くなった人に会うということが、まあ体験として語られるわけですね。で、その会見、体験が語られるときにですね、一つこう興味深いのが、こう、驚々しい、まあいかにも、テレビ局の話題を呼びそうなと申しますかね。そういう話ではないわけです。むしろ亡くなった人に会えて、こう、まあ、その方にとっては良かったっていう文脈の中で語られることが多いわけですね。そういうようなことがありますので、なかなかこれは興味深い事象だと思うわけです。で、おそらくヨシュックさんは晩年にそのところに気がついていたんじゃないかと思うわけですね。で、それで遠の物語が書かれるべきだと彼は語ったわけです。これはトランスパーソナル心理学の研究の今後の私は大きな課題なんじゃないかなっていうふうに思ってます。民族宗教で言われていないような素朴な信仰の形っていうのはどういうふうにこう人間の成長の上で取り上げていくのか。リアリティを持たせていくのかっていうことですね。で、それはなくなったように見えて、私たちのこう意識の停留にずーっとあるわけです。歴史、時間軸的な歴史というよりは持続の歴史としてですね。じゃあ話を戻します。柳田邦夫さんがどういうスタンスで遠野物語を書いたかっていうのを紹介してみたいなと思うわけです。初版の序文っていうところなんですけれども、ちょっと読んでみますね。 手元に文章があるんで。この話はすべて遠野の人、佐々木京石君より聞きたり、京石は鏡石って書きますけれど、佐々木貴善さんのことです。昨明治42年の2月頃より始めて、夜お料理尋ね来たり、この話をさらりきを筆記せしなり、京石君は話上手にあるだれとも誠実なる人なり、自分もまた一字一句をも加減さず感じたるままを書きたり、この感じたるままを書きたりってのが一つのポイントです。思うに遠野号にはこの類の物語になお数百件あるなら、我々はより多く聞かんことを切望する。国内の山村にして遠野よりさらに物深きところにはまた無数の山神山人の伝説があるばし。願わくはこれを語れて平地人を戦術してしまうよ。という文章が冒頭に書かれております。こう随分こう、まあ、マニフェストの生かす。柳瀬国の宣言というものに近い文章だと思うんですけどね。まずポイントの一つが、佐々木貴善さんから聞き書きをしました。で、その時に、一字一句も加減せず感じたるままを書きたりって言ってるんですね。聞いたままを書いたんじゃない。感じたるままを書いたっていうわけです。これが先ほど言った柳田国夫のこうテキストの問題になっていくわけですね。いろいろと書き加えていったんじゃないかって。今日であればですね、IC レコーダーがありますから、IC レコーダーを持って行って、例えば同じようなことをすれば、こうインタビューをそのままこう映像とか音声にとってですね、そのまま起こすということを多分すると思うんです。ところが、それをやったのでは、おそらく遠野物語って成立しないんですよ。なぜかって言いますと、そこで、やっぱり自分自身の経験と照らし合わせて、その物語の中に聞いたところに語られている事実ですね、それを掘り起こすということができなくなるからです。聞いたまま書いただけですと、それは単なる伝聞です。事実がそこに書かれていますよとは確かに言えるかもしれませんけれども、それ以上のものは、その事実はそのまま読者に委ねるっていうことはもちろんあるわけですけれども、こう、聞き手がその事実と対決した後が見えないわけですね。これがどれほどの価値があるかっていうのは、こう、物語を書こうとした時には非常に微妙なところだと思います。もう一つはですね、物深きところっていうような表現をするわけです。で、この物っていうのも、まあ、物のけであるとか、物の哀れであるとか、物悲しく思うとかって、まあ、今でも言いますよね。その物なわけですね。物深いところに、そういう物語がある。この物語の物っていうのもそうですけれども、物語のものっていうのは、物と書けますけれども、いわゆる物質の物とは違います。辞書なんか引くと、目の前にあるような物質、それを物っていうのは もちろんあるんですけれども、物って言った場合は、うまく言葉にできないようなところの感覚というものを合わせて物と言うんだ。っていうふうに、例えば、岩波の古語辞典なんかだと出てくるわけですね。そういうふうに、用例が。で、これは、物と読む場合と、物と読む場合の大きな違いです。で、物のけの物っていうのも、こう言葉にできるところと言葉にしにくいところの経験の解明の事象を意味してるわけです。だから、おどろおどろしいとか、ゆゆしきとか、聖なるっていう意味も、物って言葉にあります。我々が物思いにふけるって言ったとき考えてください。脳内のニューロンが活発に活動してるでしょう。それがブス、またといった意味でのブスって言ったらそうかもしれませんけれども、ところがそうではない。ここで、こう、物を思われてるその物っていうのは、一つのイメージでもあり、一つの情景でもあり、じゃあ、 客観的な実在かっていうとそうでもないわけですね。じゃあ主観的なものかっていうとそうでもない、一つの経験がそこに立ち現れてるわけです。それはものっていうふうに言うわけですね。で、こういうふうなところで物って追い詰めていくと、物深きところであるとか、こう感じたままを書いたんだとか、あるいは最後に出てきます、平地人を先日戦勝よ。強い言葉ですね。平地人が普通に暮らしている人たちを先日させるってことですね。でもこれはある人の読み方だと垂直軸のことを言っているって言います。水平は、平地人って、まあ水平の価値観で暮らしてる人たちで、それを先日させるっていうのは垂直の価値観をそこに持ってくるんだと。まあ、これは読み込みすぎかもしれませんけれども、非常に面白い立場だなと思います。で、この柳田国夫さんに遠野物語を語った佐々木貴善さんという人はですね、まあ文学者なんですけれども、東京に出てきた時に、井上遠良さんの哲学館大学に行こうと思うわけですね。で、妖怪学の講義を井上さんがやってるわけです。で、それを聞きたいと。まあ今で言うと、こう、まあ佐々木貴善さんで見えちゃう系の人だったらしいんですね。いろいろ不思議な体験持ってた方なんて、そういうことをこう、学問としてやってる世界があるんだっていうふうに期待していくわけですけれども、まあ、佐々木さんは、井上遠慮の講義を聞いて失望したって言うんですね。それでこう、井上遠慮にやっぱり批判的だった柳田国夫とまあ知り合っていくわけです。で、そこでこういう物語を書いていくわけです。例えばですね、この物語を少し紹介しようと思ってたんですけれども、なかなか面白い話がいろいろありましてね、こう、例えば、いろんな捉え方ができる話の一つとして、ちょっと、こう、取り上げてみましょう。ある漁師さんの話です。遠野物語119話ありますけれども、61話ってところですね。その漁師さんが六甲市というところにあって、白い鹿にあった。鹿ですね。動物の鹿にあったっていうわけです。で、その後こう話が続きます。白鹿、白い鹿は神なりと言い伝えあれば、もし傷つけて殺すことあたわずば、必ずたたりあるべしと思案せしが、名誉の領事になれば、世間のあざけりをいとい、思い切りで殺を打つに、手応えあれでも鹿つくしも動かず。白い鹿を見たわけですね。で、それは神様の使いだというわけです。いや、まあ、でも、こう、評判の高い漁師さんで、プライドもあったんで、鉄砲向けて撃つわけですね。で、手応えあったんだけど、鹿はつくしも動かないと。で、この時も痛く胸騒ぎして、平然魔除けとして、気球の時のために用意したる黄金の玉を取り出し、これによもぎを巻きつけて打ち放したれど、鹿はなお動かず。あまり怪しければ、近寄りで見るに、よく鹿の形に似たる白き石になりき。近づいてみたら、鹿だと思ってられる白い石だったわけです。二発撃っても動かないわけですね。で、数十年の間、山中に暮らせる者が、石と鹿と見誤るべくもあらず。何十年もやってるわけですから、まあ、漁の達人ですからね、石と鹿を身も近いはずはないと。全く魔性の仕業なりけれど、この時ばかりは漁をやめばやと思いたりきという、という話なんかが書いてあります。これ、合理的につまんない解釈しちゃうとですね、まあ、見間違いですよね。でも、妖怪を体験するだとか、神を体験するとかって言ったときは、こういうことなんです。こういうことというのはどういうことかっていうと、その時には、そのようなものがありありと感じられる、そのままなわけです。この場合は、白い鹿を感じたわけです。で、撃ってみたら動かない。で、よくよく近づいてみたら石だったわけですけれども、 この話が成り立つためには、白い鹿というものが神様の伝えだという、古い言い伝えをどっかで聞いて、記憶、まあ普段は忘れてるかもしれませんけれども、そういう記憶がないといけないわけですよね。で、その記憶があり、なおかつ、こう、山の中に入るとそういうことがあるという話も、こう、覚えているわけです。で、こう、深い山の中に入っていくと、そういうことに出会うと。で、出会った時に、こう、石が鹿に見えるわけですけれども、これ、石を鹿と見間違えたといえば、ここから先は私の解釈かもしれませんけど、石が鹿なんですよ。どういうことかっていうと、例えば木に魂が宿るっていうような言い方がありますよね。まあ、木の神様、和歌山なんかにも多かったです。話を調べたりすると。これどういうことか。なんか魂、目に見えないふわふわしたものがですね、木に宿るというのを捉えられるわけですけれども、まあ、漫画的に書くとですね、そういうことではなくて、あの木の生命力の表現、そういうものを神って捉えられるわけですね。樹齢何年とか、そういう古い、あるいは信仰されていて、締め縄が張られている。まあ、元々の木は若かったのかもしれませんけれど、非常に特異な形をしていたりだとか、生命力を感じさせたりするわけです。で、その木とある瞬間に人間が出会うわけですね、価値と。出会った時にその神と認める。その出会いの形、そういう経験っていうのを、迫力というふうに私は言うんだろうと思うわけですね。そうするとやっぱりこの漁師さんは迫力、白い鹿を経験しているわけですよ。で、柳田国はこの辺の感覚を捕まえるのが非常にうまかった人ですよ。で、その秘密がなんでかって言いますとですね、これは最近角川文庫の方で妖怪談義っていうのがまたこう、装い新たに出てるんですけれども、1956年の本です。で、この中にですね、幻覚の実験って一節があるんですね。不思議な話なんですけれども、柳田国男が14歳の時に経験したっていう話です。で、これは14歳の時に、こう、隣の土蔵のある家によく本を読みに遊びに行っていたと。で、その時にちょっといたずら心を起こして土蔵の前にこう、祠があったっていうんですね。ちっちゃい祠が。で、それはそこの家の、こう、長く生きたおばあさんをお祭りしてる祠だったと。で、祠の中に何があるんだろうと。まあ、子供ですからね、好奇心で開けちゃうわけです。で、開けるとですね、こう、よく磨いた、どうせ石がね、握る拳台の石が入っていたと。で、それを見て、で、まあ、その時は何のこともなく、こう、やり過ごしたわけですね。で、それからまたもう一回その祠のとこにしばらくしてから行ってみてですね、まあ春のある日のことだったって言うんですけれども、祠の前をちょっと今度は掘ってみたと。掘ってみたらお金が出てきたって言うんですね。で、こう、まあ日差しに照らされてキラキラしてると。で、なんとなくその時に不思議な気持ちになったって言うんです。で、ふっと空を見上げるとですね、こう、真っ昼間なんですけれども、こう、星空が見えたって言うんです。で、不思議な気持ちのままいて、で、その時にヒヨドリがピーって鳴いたと。で、その時にはって我に帰るわけです。で、故郷70年という別の記録というか回想録ですと、その時、ヒヨドリが鳴かなかったら、自分はこう、まあ、狂ってただろうっていうね、回想してるんですけれども、そういう経験があったというわけですね。で、この幻覚の実験っていうのを、書いた後にですね、柳田国男は、こう、 民俗学の別の話になんか結びつけてきます。で、ちょっとそれも読んでみます。この回想記の後ですね、奥羽、まあ、東北の山間部落には路傍の山神、山の神様、石頭が多く、それがいずれもかつてその地点によって不思議を見た者の記念で、大抵は目の光った背の高い赤色をした裸の男が山から降りてくるのに行き合ったという類の出来事だったということは、唐の物語の中にも書き留めておいたが、関東に無数にある馬頭観音、まあ馬の頭の観音と書きますけれども、馬頭観音の碑なども、元は因縁のこれと最も近いものがあったらしいのである。ガバに災いする大馬という悪霊などは、その形がクモンバチを少し大きくしたほどのもので、羽色が極めて鮮明であった。このものが馬の耳に飛び込むと、馬は立ち横に跳ね返ってすぐ倒れる。あるいはまた一寸ほどの美女が、その蜂のようなものの巣にまたがって空を飛んでくるのを見たという孫もある。不慮の驚きに動転したとは言っても、そっさにそのような空想を描くような体でない。すなわち、馬の急病の最初起こった瞬間の雰囲気から、こんな幻覚を起こすような習性を、常に無意識に養われていたのかもしれぬのであると。馬の急病の最初起こった瞬間の雰囲気っていうふうに書いてます。で、これが柳田国男の捉えていた経験なんですね。で、その不思議って言い方もしています。で、柳田国男さんは、彼より年長者代の井上遠慮に対してはこういう批判を投げつけます。井上遠慮は妖怪というものをいろいろ解釈していったと。まあ、物理学とか心理学の立場を使ったわけですね。解釈していったわけですけれども、それによっては、こう、不思議というものはちっとも解き明かされないじゃないかと。多分人間があることを不思議と思う、不思議な経験っていうのは何百年経ってもなくならないでしょうと、いうふうな言い方をします。ところがですね、井上遠慮という人も、不思議というものを認めてはいるんです。認めてはいるんだけど、アプローチの仕方がちょっと違う。どういうことかっていうと、不思議なものは確かにあるんだけれども、世間の人間は、よくよく考えてみれば不思議ではないようなものまでひっくるめて不思議と呼んでしまっていると。そうすると何が必要かっていうと、その、ごっちゃになっている中から不思議それ自体を取り出さなければならない。これを深海、真実のあやかし。っていうね、彼は言うわけですけれども、その後、こう、ふわけする作業をしていくわけです。で、その中で、まあ、見間違いであるとか、勘違いであるとか、学問的に説明できる現象であるとかっていうのは、仮のあやかし、破壊というふうに言っていくわけですね。で、こういう、まあ、哲学の立場からの分類をするわけです。で、柳田国男は民族学ですから、こう普通に人々が生きてる人生観とかっていうのにフォーカスしてきますから、不思議を不思議の名前で書き留めておこうという、そういうその人ですね。ただ、この両者とも、不思議な経験というものがあり得る両ということに対しては、実は表面ほど対立してないんですよ。不思議という言葉を両方とも使っています。多少文脈は違いましても。で、そういうことから考えると、その妖怪と言われている現象の中での、その不思議と人が思う部分っていうのをどういうように抽出していけばいいかと言ったときに、の経験のあり方、昔の人の記録に現れた、あるいは聞いた話の中で、自身の経験の中での、経験のあり方っていうのに注意深く目を注いでいくことっていうのが、こう、妖怪というものを味わっていく一つの道なんじゃないかなっていうふうに思うわけですね。で、こういうように捉えますと、まあ、不思議は世に溢れてるわけですね。いきなり卑俗な話をしますとですね、東国原さんが、 この間ですね、何日か前のニュースで、永田町の妖怪っていう火を使ってましてね、まあ、わけのわからない政治的な力学のことを彼はそう言ったんでしょう。まあ、戦前から政治の世界っていうのは百鬼夜行であるとか、まあ、化け物であるとか、散々な、こう、言われようするわけですけれども、おそらく所属している、その中で動いている政治家さんや官僚さんたちも、わからないような人間関係のある力学だとか、固定観念の作用の仕方を妖怪って言ってるわけですね。でも、これ、不分けしていくとですね、不思議な部分と、一見不思議に見えても、あ、なるほど、そうかと、合理的に考えられる部分。つまり、合理的に考えられる部分と、超合理的な部分っていうのが分かれてくるはずです。それを不分けする先っていうのは、あんまりところがしないわけですね。政治学なんか言っちゃいますと、あるいは、こう、ね、インディペンデントメディアとかになっちゃいますと、別の反応するわけですから、事実をかけていくってことをやっていきますので、その事実というものにへばりついている、あるいは事実の経験のされ方っていうものになかなかフォーカスしないわけですね。そういうところまで考えていくと、例えば永田町の妖怪、ちょっと面白いぞってことになってきませんかね。これに調べていくと、単なる比喩じゃないかもしれない。何かがうごめいているのかもしれないって思うわけです。でそう考えていくと、いろいろとこう、まあ、心の不思議とか物の不思議、世界の不思議っていうのが世の中に溢れてるわけですね。で、もう一回そういう目で、こう新鮮な目で物事を見直してみようということを、妖怪ということはお窓にしてできるわけです。そういうことを来年からやっていこうかなというふうに、この放送では思ってるわけですね。今回はあんまり聞いてる人はいるのかな？質問はあるのかな？今んとこ質問入ってませんね。まあ、後で答えていくという形でも、十分やってくると思うんですけれども、そろそろ1時間以上経ちましたので、まあ、今回この辺にしたい。なあというふうに思うわけですが、いかがでしょう。まあ、質問とか要望とか掲示板を立てておりますので、また書いていただけるといいと思います。また、ゲストの方が入るとね、様子が変わってくると思いますのでね、とにかく、物事を深めていくということをしていきたいわけです。あ、今何か書き込みが入ってくるかもしれません。ちょっとお待ちください。70名以上聞いてる。ありがたいですね。今日はちょっと具体的な話でも入ったんでね。遠野物語っていうのは、こう、読んでみていただくと、非常に、こう、いろいろ考えさせるといいんですかね。面白いと思います。で、井上遠慮さんの文章も、妖怪学っていうのとかありまして、何本か読めますのでね、鑑賞していただけるといいかなと思うわけですね。なかなか、こう、ことを改めないと、古典って読まないですからね。学校の勉強とかじゃないとね。こういうところから、こう、インスピレーションを得て、なんか、創作につなげたりだとか、僕はできるんじゃないかなと思いますし、特に心のことに関心のあるような人たちだったら、こう、何か訴えてくるものって僕はあるように思うわけですね。で、読んでいただけるとありがたいな、というふうに思います。で、来月からはですね、ゲストを交えて、もうちょっとこう、まあ、古典というよりは、現実にフォーカスしたような話もしていこうかなと思ってるわけですね。冒頭に申し上げたようなお金というものが働きについてであるとか、あるいは、こう、仏教で言われてるようなマインドフルネスとかってどういうことなのかとか、あるいは、考え方を深めるとはどういうことなのかって言ったようなところですね。で、そういうことをちゃんと不分けして考えていくことによっ って、合理的なのっぺりした世界が、実はこの世界の真相なのではなくて、こう、深い不思議というものが見えてくるんだろうなと思うわけです。妖怪研究の一つの醍醐味っていうのはここなんですよ。不思議というものがだんだんと明らかになっていく。我々は人生で物を考えてですね、なんか物分かったように思うわけですけれども、大体こう、まあ普通の判断って言ったらいいんですかね、いきなりカントとか持ち出すと難しすぎますけど、五性ですよね。好きとか嫌いとか大きいとか小さいとか、単純な抽象的な判断をする。まあ、これはいいとか悪いとかね。例えば人生経験についてもありますけれども、五性って言って、な、英語で言うとアンダースタンディング。ある理解の仕方なわけですよ。で、理性って言うと、推理というものが入ってくるわけですけれども、理性でも捉えきれないような領域っていうのがあるわけです。で、そこをこう、僕らの心の能力で補うのが、想像力であるとか直感であったりするわけですね。直感も感覚の感じゃなくて、観察の感の方の直感です。直感っていうのはパッと見てそう思うってだけではなくて、注意深く経験と照らし合わせて本質を掴んでいく。そういう直感ですね。そういうような直感っていうのも、この妖怪のことを考えていく上では非常に重要になりますし、こう、逆に直感を養いながら旅とか続けると、あるいは本を読んでも面白いことが見えてきたりとかするわけです。それをこう、まあ、楽しんでいただけたらなと思ってるわけですね。私は心理療法家ではありませんので、他の方たちみたいに考え方とか、あるいは考え方を深める方法とかっていうことも、こうシェアできたらなと思ってるわけです。では、今日はこんなところで、お開きということにしたいように思います。また来月、二子渡らさんとみっちりお金の話をしたいと思うんで、期待してください。それではまた、来月。今日はどうもありがとうございました。